皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2011年1月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、経済人の目指すものです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。山陰地方は大変な大雪と大変な被害になりましたけれども、まあ、本当になんかいつどこで何があるのかわからないという、まあ、そういう時代なんですね。今航空業界で一つ話題になっていることがあるんです。それはですね、燃費をどんどんこう良くするためにですね、あるいはまあ性能を上げるために、飛行機ジャンボのような4発機からですね、双発機に変わってきてんですね。このエンジン4つのものがこの2つになってるんですね。で、まあ、短い距離であればまだいいんですけども、長い距離、例えばですね、海の上とかをですね、太平洋や大西洋を飛ぶときにですね、途中でそのエンジンが一つ止まってしまったと。そうすると、どっかその降りなきゃいけないんだけども、一番近い空港まで2時間も3時間もかかることがある。それをですね、エンジン一つで飛ぶというのは非常にこう、大変なことだと。危ないことだと。いう話があって、今まではですね、できなかったんですね。1時間以内に着陸しなきゃいけないところでないと、双発の飛行機ではいけなかったんですけども、だんだんその基準が緩くなりましてですね、最近はこう3時間ぐらいならいいんじゃないかって話になってるんですね。で、その裏付けとしてですね、なんか飛行機の性能が、エンジンの性能が上がって、だいたいほとんどその上空でエンジン止まることないじゃないかと、まあそういう話にこうなってるんですね。まあ今の時代、この何て言うんでしょうかね、いろんなところでそういう話が出てきてるんだと思うんですね。例えばそのコストを削減しなければいかんと。もうリーマンショック以降のこの時代のコスト削減はですね、狂気の沙汰なわけですよ。その前だって狂気の沙汰だったんだけど、また輪をかけて狂気の沙汰でですね、その原価の低減やってんですね。そうするとですね、原価の低減で考えますとですね、なんかいろんなことを考えるようになるんですね。例えばもうさっきの飛行機の例で言いますとですね、この双発の飛行機でエンジン機止まった時に3時間かければ、3時間以内ならですね、まあ、飛んでもいいという話になりますと、地球上ほとんどの場所ですね、双発機で行けない場所がなくなるんですね。ですから、なんかこう、自由に飛びたいためには、こう3時間はね、大丈夫だとかいう話にすればいいという話になっていって、だんだんこの話がですね、こう、逸れていくわけですね。で、あなたじゃあ4発の飛行機と双発の飛行機とどっちがいいですかって時ですね、これは例えばエンジン止まる理由っていろいろありまして、燃料がなかったら4つ同時に止まっちゃいますからね。これはもう仕方ないんですけども、やっぱりですね、2つしかないのと4つあるのだと、やっぱり4つの方がですね、安心感ありますよね。大体なんつうのかな、物事ってですね、何度も予備のものってのは必要で、備えを常にって言葉はボイスカートなんかの標語でありますけどもね。万が一の、そのまた先の万が一の時に何をするかってことを考えると、やっぱり性能を限界まで絞るっていうのはですね、非常に危ないわけですね。例えば3時間まででいいって話になりますと、3時間1分になった途端にエンジン止まっちゃうとかですね、そのうちそういうことを考え出すんじゃないかと思うんですよね。最近なんか、車に詳しい人に聞きますと、中古車にいい車が出てこないんだと。なぜかっていうと、すぐ壊れるようにこうできてるんで、もう中古車になった段階で、こう、なかなかこの、ね、いいものないんだって言うんですね。すぐこう、動かなくなるんだと。だからこの4発が双発で見た話になって、3時間で見た話になって、じゃあ今度3時間1分になったら直ちに止まれるようなエンジンでも作られた日にはですね、これは危なくてしょうがないと思うんですね。やっぱりこの、なんて言うんでしょうかね、そのコストというのは経済における一つの重要な、まあ、ポイントではなるんですけども、コストを下げることが経済人の仕事ってのはこれ全く嘘だと思いますよね。やっぱりなんて言うんでしょうかね、その経済っていうのはある意味で言うとこの世の中を動かすための横糸なんですよね。横糸というのはですね、このその時々にこうなんかこう動くもんであって、貫き通す縦糸とは別なんですよね。なんか貫き通す縦糸というのは何かを成すために、何か大きな目標を達成するために行動していくってことでありますし、 思いを実現するってことですね。それに必要な今日の飯をどう食うのか、これはそれに必要ないろんなですね、道具をどう作るのかというところでね、経済人が出てきて、横糸を張っていくわけですね。ところがこの横糸がですね、一番大事になると、とにかく個人の生活も思いも全てを犠牲にしてコストを削減しようとかですね、だんだんこのですね、話がおかしくなっていくんですね。大事にするものと、その、調整し入れるものがですね、反対になってくるわけですね。それは人間のやることですから、一時こう無理をしなきゃならないこともあります。しかしこの無理がですね、10年、20年にわたるとこれ無理とは言わないんですね。崩壊へのですね、道を辿ってるということになっちゃうわけで、まあ、これじゃあね、どうしようもないと思うんですね。やっぱりその経済人というのはですね、その時々の、時代に合わせて本当にいいものをですね、どんどん作っていくっていうことが仕事だと思うんですよね。で、その中でこの雇用も確保するし、雇用を確保することで、このみんなの生きる術を与えることができるわけですね。やっぱり経済人がですね、しっかり活動しないと、人が生まれてきてもですね、世の中の役になかなか立てないということが起きるんですよ。やっぱりこの人というのはある年になればですね、こう仕事をして、仕事を通じて世の中に貢献する。これが当然のことですよね。もちろん仕事には役所の仕事とか、まあ、ね、民間でない仕事もいろいろありますが、しかし基本的にはですね、そういうところって、ただで食えるランチはないという言葉があるように誰かが食わしてるわけですよね。でその食わしてるっていう、その言ってみれば発電機と申しますか、そのエネルギーが出てくるってのはこれは経済だと思うんですよね。だからその経済人がですね、そのもう少しその本気でですね、やっぱりその人々に活躍の場を提供し、それからやっぱり人々に生きる幸せを感じてもらいたいというふうに思っていないとですね、やっぱ世の中良くならないんじゃないんでしょうかね。まあお金があった時にですね、ひたすら自分さえ良ければいいと思えばね、まあ変な博打でもして手軽に金儲けしておくのがいいのかもしれませんけども、やっぱりそのお金の裏側にあるですね、やっぱり歴史の大きな流れ、あるいは人の生活思い、こういうものを考えた時にですね、そう安易にお金ってのは使えないもんじゃないかなと思うんですね。で、お金というのはある種のリーダーシップを持っていて、みんながそのお金のもとに集まって、共にこの仕事を分かち合うことができる、そういう力を依然としてお金って持ってるんですね。もちろんお金だけではないんですよ。逆に言うと今の時代はですね、お金しかないっていうところがあるんですね。金があるから、主義主張も何もすべて金繰りしててそこに集まるという姿があって、だから金さえもらっちゃえばあと何をしてもいいと、一切あとは知らん顔っていうね、そういうとこまで今来ちゃってるわけですね。これはやっぱり経済人としてはですね、私は本末転倒も甚だしいんじゃないかなと思うんですね。やっぱりそのマルクスのが言ったとき、述べていたところから全然お腹は買っていなくてですね、やっぱりその経済人っていうのはその時々に必要な新商品をイノベートしたものをどんどん世の中に出すということですよね。経済人がどんどん世の中に自分でリスクを負いながら新しいものを出していくことによって世の中って具体的に進化生成発展していくんですね。この何かイメージを持つっていうことは個人でも子供でも誰でもできるんですが、そのイメージを形にするためにはですね、やっぱどうしても経済人がその頑張っていかないとならないわけですね。だからそういう構造を考えた場合に、経済人というのは言ってみれば思いを形にする非常に重要な仕事をしているんだということを考えなければいけないわけで、その原則を忘れてですね、まあ行動しているとですね、それは一つもいいことないんじゃないかと思うんですね。ウィキリークスありますね。ウィキリークスを読んでいてつくづく感じるのは、本当にもう今世界は経済マフィアの時代になっちゃったんですね。もうどこもかしこもやはり政治と大きな財閥、それは国内の財閥、海外の財閥、外国の財閥問わずですが、とにかく政治と財閥が結託してやりたい放題やってるんですね。で、必ずしも重商主義ってわけでもないんですよね。まあ中国なんかはどちらかというと重商主義、イギリス、あれも、アメリカなんかも重商主義ですが、必ずしも世界中そうなってるわけでもなくて、まあなんか政策も何もないままに、特にロシア、旧ソ連の国々はですね、政策も何もないままに、ただひたすらその、金儲けの手段として政治もやってると。 いうような人たちがですね、やっぱたくさんいるっていうことなんですね。だからなんかこう、世界はゲームをやってるように見えますね。経済活動をやってるんじゃなくて、本当に経済人として必要なことをやってるんじゃなくて、単にあれはゲームをやってるんじゃないんでしょうかね。だから、ね、いろんな取引をしてですね、こっちの利権、あっちの利権、あっちを売ったり、こっちを買ったり、まあ、そんなこと毎日繰り返してるわけですよね。で、結果的にいくら払っていくら入ってきて、で、入ってきた金がどれぐらい増えたのかで、なんか自分が喜ぶという。なんか、ものすごくですね、安易なことをやっぱりやってますね。で、ですから、こう、やっぱ経済がですね、イノベーションがなくなっちゃったんでしょうね。イノベーションがどんどん進んでいる時というのは、既存の金儲けにですね、そんなにみんな一生懸命なれないんですよね。なぜかというとですね、新しいことをどんどん やっていかないと生きていけないし、やっていくことは楽しいことですから、なんか一つの戦略で、それを金儲けの手段としてずっとこう転がすっていうことはできないんですよね。しかしこう、まあ、新興国の時代なんてことを言うんですが、新興国の時代を支えているテクノロジーって、科学技術は、これ同じですよね。先進国の時代と。むしろ先進国の時代から中抜けにしちゃった部分があって、だから、リエンジニアリングですね。リエンジニアリングをしてですね、コストを下げる。だ冒頭言ったように、とにかくコストを下げるためだけの経済で動いちゃってる部分があって、で、これ、あと気がついたらですね、なんかすごく危ないものがそのうちできてるんですよね。だから、持続不能なものにこれはなっていくわけですね。なんかそんなことを今一生懸命やってるんですね。よく日本もですね、まあ、菅首相なんかも、財界とアメリカに言うことを聞いてれば政権回るという話が聞こえてくるんですね。だから減税をやって TPP やってればですね、財界とアメリカの言うことを聞くことなんか、それなら政権が回ると、まあ、どうも本気で思ってるようだという話も聞こえてくるんですけども、その、やっぱそれも同じなんですよね。こう、なんていうか、やっぱり自分もその、経済マフィアのチーム入れてもらって、まあ、経済マフィアのですね、まあ、アメリカも言ってみれば経済マフィアの親なみたいなもんですから、まあ、その覚えめでた気を持ってですね、自分の権力を維持し、で、マフィアの仲間にはですね、減税で金を渡しとこうと、まあ、言ってみれば、そんな話ですよね。単にゲームやってるだけですよね。なんでやっぱり世の中行き詰まるのかって、なんかその辺でよくわかると思うんですよね。その日本だけじゃないですね、もうもはや行き詰まりになっちゃったのは、2008年のリーマンショック以降のこの世界を見ているとですね、本当にどの国もですね、こう本当の発展が止まっちゃったっていうの？それは、ね、中抜けにした技術を使って、家を作ったり、パソコン作ったりですね、なんかやってますよ、その新幹線作ったり。でもそれって今までのこの大量生産の延長線ですよね。コスト削減と、まあ言ってみれば、ねえ、コスト削減と、あるいは規制緩和によって、もっと、要するに、量を増やそうっていうことでしょう。それ以上のものってないですよね。見ていても。だから新商品とか新技術とか言ったってみんなマイナーチェンジですよね。マイナーチェンジで、抜本的にこのなんか、21世紀の世の中を突破するような新しい技術とかですね、新しい発見の上に、なんか新しい文明を作ってる、新しいなんかそのインフラを作ってるって姿はですね、全然それは見当たらないですね。まあ一つあるとすればキューバでしょうね。キューバはもう90年代以降ですね、本当にね、ソ連が崩壊しちゃってアメリカの経済制裁を受けてどうにもならなくなっちゃって、有機農業を新しい基盤にして国を再生しましたよね。キューバぐらいのもんですよ。まあ新しい基盤の上で今なんか一生懸命やってるっていうのはね。まああれがどの程度成功してるのか、まあいろんな意見があるんで、まあ私もその辺はよくわかりませんけれども。しかし何かですね、まあやっぱりその根本的に持続可能な自分たちの世界を作るということはですね、なんかみんなやってないですな。だからああやってね、ほんと世界規模でですね、経済マフィア同士がこのゲームをやってるっていう現実を我々知ってしまった以上ですね、やっぱ付き合いきれないですよね。だからやっぱり自分たちでなんか新しいことやっていかないと始まらないし、だからその経済マフィアのゲームに加わってる人たちの世界っていうのは、これね、そのうち裏切りが落ちて脱落、脱落が起きて、それっきり何も生まれてこないわけで、単にこれ時間の無駄になるだけですから、やっぱあんまり気にしないで自分たちやっていかなきゃダメですよね。やっぱりですから、前々から言ってるように、中小零細企業が本当に頑張る時が今来てるんですよね。 その中小零細企業って基本的に大体その経済マフィア の舞台に乗っかってないんですね。乗せてくれないって言いますかね。分け前の分配に預かれないわけね。分け前の分配に預かれないということは逆に言うと非常に強みなんですよね。本当に強いから自分の力で生きてるわけで、経済マフィアの連中っていうのは、まあ、ロシアなんか見ててもそうですが、政権を追われた瞬間にですね、牢屋に入るわけですよね。あるいは殺されちゃうわけですよね。そういう人たちがたくさんいるんですね。なんかやっぱりこのマフィアですよね、暴力団ですよ、畳の上じゃ死ねないという運命を持った世界にそれは自ら身を投ずるっていうことですよね。で、私はやっぱりね、この政治の立て直しもですね、この経済マフィアに乗っかってない人たちでね、新しい政治勢力を作ることが一番大切だとね、最近つくづくと思うんですね。要するにこの経済マフィアに乗ってない人たちっていうのは今の姿で言ったら完全にバラバラなんですよ。愚民にされてですね、バラバラにされて分断されて統治されてるんですね。互いに憎しみ合うようにこうやられながら、しかしそうじゃないですよね。そんなことしても始まらなくて、やっぱりみんなでですね、もう一回横にこの団結してですね、やっぱりこの持続可能な世の中っていうのをね、自分たちの手で作っていくってことはものすごく大切なんじゃないんでしょうかね。だからそういう動きっていうのはおそらく中国、アメリカなんかもですね、全くわからないと思うんですね。そういうなんか新しいところの動きっていうのはそのゲームの外側でやってることですから、中国もそうですよね。自分たちのゲームの外側でやってることって多分連中ほとんど見えていないんだと思うんですね。だからアメリカでもですね、なんだかんだ言いながら自分たちでやってる人結構いますよね。このものすごい経済危機だからこそですね、自分で再演やってる人たちもいるし、自分たちでね、なんか細々と稼ぎながらもしかし志の高い仕事をしてる人って結構あの国もいますよね。だからなんかこうメインのそのゲームの外側にいる人たちのところにですね、やっぱり今新しい想像力ってのがあって、で経済マフィアが触らないところやなきゃダメですよね。やっぱ経済マフィアの世界っていうのはやっぱりなんかやっぱり独特のこのなんかね、手っ取り早く儲かるみたいな話があって、まあホリエモンやあの孫さんやあの人たちもそうなんだろうけども、まあなんかこう言ってみればね、経済マフィアとの付き合いの中でですね、なんかこう利益を得るようなね、なんかそういう下心がこう見えてきますよね。で、ああいうことやってると足元救われるんですね。だから全く違うところから、これはやっぱりその政治も作り直していかないといけませんね。だから本物の経済人がやっぱり基礎になっている政治勢力をどうしても作らなきゃいけないんじゃないでしょうか。本物の経済人というのは、その自分の力でまず生きてるって人たちってことですね。経済マフィアにですね、組みして生きてるんじゃないってこと、自分の力で生きてるってことですよね。それからやっぱり世の中のために何か価値を創造するってことを本気でやってる人たちですよね。なので、原価低減だけやってる人たちじゃないということですよね。そういうところをですね、やっぱりこのキーポイントにしてですね、まあ、あとはね、それぞれみんな思いがありますから、ある種の場を作っていけばいいわけで、なんかその緩やかな連合体ですよね。緩やかな連合体の政治勢力で十分なんじゃないんでしょうかね。で、それこそインフラのどうするとか、まあ社会インフラなんかもですね、制度のことを含めて地域ごとにみんなで考え直してもいいわけですから、まあとにかくなんかそういう本物の経済人、本物の経済人が集まって新しい政治勢力を作って、それでこの国を立て直す。その経済マフィアのゲームに入っている人たちではない政治勢力を作る。経済を作る。これがですね、まあ今年来年ぐらいの非常に重要なですね、日本の課題ではないかなというふうに私はこう思うんですね。なんか本当に極まってきちゃって、一番最後に一体どんな風になったのか、例のウィキリークス全部見えちゃったって感じがするんですよね。で、やっぱりこの日本でそういう動きが始まってくると、世界中に広がると思うんですよね。やっぱり世界中どこでも同じだと思うんですよね。中東だろうがロシアだろうがですね、実際にはその経済ゲームに、マフィアのゲームに乗っかれなくて、あるいは乗っかっていなくて人嫁になっている人たちがたくさんいるわけで、だからやっぱこれは嵐の革命ですよね。その腐敗の極まった経済マフィアたちのゲームがいよいよ追い詰められて終わりになる。まあその次を担う人たちがですね、草の根からどんどん出てくる。ある種の革命みたいなことがですね、起きてくるんでしょうね。これも IT 革命かもしれませんよね。森喜朗が、国会で言った IT 革命一つかもしれませんよ。なんせその砂粒の人たちはまずはじめに横につなげて人を知るっていうことができるんだったら IT のおかげですからね。 ウィキリークスもあれ IT のおかげですからね。まあそんなことで一つ次を作ってって緩やかな連合体としての新しい政治勢力ということになっていくんじゃないんでしょうかね。まあ産業のこととか地域のこととかやっぱり考えるためにはそういう人たちが具体的に集まって行動しかなきゃいけませんね。だからまあその具体的に集まる場所というのもね、これからどんどん作っていかなきゃいけないということだと思うんですね。本当にしかしこれから経済人はですね、世の中を立て直す一番重い責任を持ってんだと思うんですね。経済マフィアのゲームにですね、乗っかって遊ぶんじゃなくてですね、本来の仕事をすべき時が来たなと、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、経済人の目指すものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。